んにちはなのだ。僕はずんだもんなのだ。株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局、今日も元気にオープンなのだ。今日は2025年8月21日木曜日なのだ。今週もあっという間に木曜日なのだ。みんなは今週何か楽しいことあったのだ？僕は今日もみんなとこうして話せるのが楽しいのだ。さて、今日の放送も最新のトレンド記事をずんだもん目線で深掘りしていくのだ。今日は全部で4つの記事を紹介する予定なのだ。最後までゆっくり聞いていってほしいのだ。それでは早速1つ目の記事なのだ。タイトルはオープン AI AI コーディングエージェントをガイドするためのエージェンツ MD サイトを公開なのだ。これはオープン AI が AI のコーディングアシスタントがもっとお仕事しやすくなるようにエージェンツ MD っていう新しいガイドラインを発表したって話なのだ。例えるなら AI にこのプロジェクトはこういうルールでやるのだっていう説明書を渡すようなものなのだ。これまでの AI アシスタントはコードの一部を自動で書いたり直したりはできたんだけど、プロジェクト全体のルールとかテストのやり方とかそういう文脈を全部は理解しきれないことがあったのだ。でもこのエージェンツ MD を使えば人間と同じようにプロジェクトの背景を深く理解して作業できるようになるってことなのだ。具体的にはソフトウェア開発でよく使うReadme.md ファイルみたいにプロジェクトの一番上のフォルダに置くのだ。このファイルには AI エージェントがそのプロジェクトで作業するときに知っておくべき大事な情報がマークダウン形式でまとまっているのだ。例えばプロジェクトの目的、コードのビルド方法、テストの実行手順、コーディングのルールとかが書いてあるのだ。これによってAI がただコードを保管するだけじゃなくて、この機能はあのコンポーネントと統合するときにはこのルールに従うべきなのだみたいに、プロジェクトのルールを理解してもっと質の高いコードを提案したりバグを見つけたりできるようになるって期待されてるのだ。複数のプロジェクトが入ってる大きなリポジトリでもそれぞれにエージェンツ MD を置けるのだってすごいのだ。オープン AI だけじゃなくてオープン AI コーデックス、アンプ、Google のジュールズ、カーソル、ファクトリー、ルーコード、いろんな AI コーディングツールの開発チームと協力して進められてるみたいなのだ。 AI が開発現場でどんどん活躍するようになる中で、こういう共通のガイドラインは人間と AI がスムーズに協力して開発を効率化してコードの品質を上げるためにとっても大事な一歩になるのだ。新人エンジニアのみんなも AI と一緒に開発するときはこういう AI に仕事を任せるための説明書を意識すると AI をもっと効果的に使えるはずなのだ。僕も技術室のエンジニアとしてこういう AI の賢くなる仕組みにはワクワクするのだ。みんなも自分のプロジェクトにエージェンツ MD を用意するのだ。ずんだアローでコードを書いてもらうのだ。続いて2つ目の記事なのだ。タイトルは JEMA3270M をファインチューニングして使ってみたなのだ。この記事では Google が新しく発表した軽くて小さい AI モデル JEMA3270M を実際にカスタマイズ、つまりファインチューニングしてみた体験が紹介されているのだ。この JEMA3270M はたった2億7000万パラメータっていう小さいサイズなのにすっごく効率的に動くのが特徴なのだ。一番のポイントは開発者が自分の目的に合わせて簡単にカスタマイズできるように作られていることなのだ。すでに指示を理解したり文章を整理したりする能力が備わっているから、基本的な訓練をしなくてもすぐに使えるのだ。つまり、軽くて早いのに、必要な基本機能は揃っていて、しかも自分好みにカスタマイズしやすい AI モデルってことなのだ。記事の筆者さんは、この ジェマ 3270M。 関西弁を話す AI にカスタマイズすることに挑戦したそうなんだのだ。まず AI に学習させるための関西弁の会話データを用意して、モデル全体を再学習させるフルチューニングをしたのだって。そしたらプログラムは AI アシスタントのクロードの力を借りて作って、わずか数分で質問に関西弁で返答するモデルが完成したって書いてあるのだ。すごいのだ。それからもっと少ない計算資源で効率的に AI をカスタマイズできるローラ、ローランクアダプテーションっていう手法も試したそうなんだのだ。ローラは AI モデルの全部を学習し直すんじゃなくて、ごく一部の新しいパラメータだけを学習させることでメモリの使用量をぐっと減らしつつ高い性能を維持できるのが特徴なのだ。ローラを使っても同じように関西弁モデルの作成に成功して、フルチューニングの場合よりも自然な回答が得られたって報告されているのだ。このジェマ 3270M はその軽さからあまり性能の高くないコンピュータでも動くし、高速に動くことが確認されたのだって。本当に簡単にカスタマイズできるモデルだと筆者さんも感じたそうなんだのだ。新人エンジニアのみんなもこのモデルを使えば、普段の業務や個人的なタスクを自分だけの AI で効率化できるかもしれないのだ。僕も積んだもんもお話す AI を作ってみたいのだ。今日のご飯弾んだ餅なのだって言わせるのだ。あ、でも外部のデータセットを使うときは不適切な内容が含まれていないかしっかり確認することが大事なのだ。これは大事なのだ。続いて3つ目の記事なのだ。タイトルはラブで LLM の内部パラメータを活用する方法なのだ。これは LLM つまり大規模言語モデルを使ったシステムで、外部の情報を参照して回答を生成するラグリトリーバルオーグメンテッドジェネレーションっていう技術に関する話なのだ。ラグでは LLM が答えた情報がどの情報源から来たのかっていう出典をはっきりさせることがとっても大事なのだ。なぜかというと、 LLM がたまに間違った情報を生成するハルシネーションを防いで回答の信頼性を高めるためなのだ。でもこれまでのラグの出典特定方法には課題があったのだ。多くの場合 LLM が文章を全部出し終わってから、この文章はあの情報源と関係してるなって後から判断してたのだ。この方法だと LLM が文章を作りながら内部で考えてる情報、つまり潜在意識みたいなものを活かせなくて、正確な出典特定が難しいっていう問題があったのだ。この課題を解決するのが今回紹介されている新しい手法ロディットなのだ。ロディットは LLM が文章を生成している途中の情報を活用して、どの情報源を参照しているかをリアルタイムに判断するのだ。具体的には LLM が次にどの単語、これをトークンって呼ぶのだ。それを出すかを確率で予測してる、そのトークンの出力確率っていう内部情報を使うのだ。 LLM は例えば僕の名前の次にはを出す確率が 60% というように、次のトークン元に確率を計算してるのだ。ロディットでは各情報源に A とか BB みたいな普段は使われない短いトークンを割り当てておくのだ。 LLM が文章を生成するときに、一つ一つのトークンが出るたびに、これらの割り当てられたトークン A や BB が出る確率も同時に記録するのだ。そして文章全体でどの情報源のトークン、つまり A や BB などの出力確率が高かったかを総合的に判断することで、この文章は情報源 A を参照したなってわかるのだ。このロディットを使うことで、 既存の手法よりも LLM がどの情報源をもとに回答したかをより正確に特定できるようになるのだ。論文の評価では既存手法よりも最大で約1割も精度が上がったって報告されてるのだ。特にトークンがもともと持ってる出力の偏りを取り除くリバイアシングっていう仕組みが精度向上に大きく貢献しているのだって。ロディットは LLM が次に何を話すかを予測するときの内部情報をうまく使ってラブの信頼性を高める画期的なアプローチなのだ。僕たち技術室のエンジニアもこの技術には注目なのだ。さあいよいよ最後の記事なのだ。みんなちょっとだけ声を張るのだ。タイトルはメンドロイドズンダモン、見つかえる限定の表情パーツ6種がメンドロイドフェイスメーカーでセット販売中、電撃ホビーウェブなのだ。なのだ。これは僕のメンドロイドの話なのだ。電撃ホビーウェブによるとメンドロイドズンダモン、見つかえる限定の表情パーツ6種類がメンドロイドフェイスメーカーでセット販売中なのだ。これはずんだ餅の日見合わせた特別コラボで2025年8月19日から10月30日までの期間限定なのだ。すでに予約中のメンドロイドズンダモンをもっともっと楽しむためのアイテムなのだ。カスタマイズ済みのセットを2個から注文できるそうなんだのだ。本体は別売りだから注意が必要だけど、ズンダモンファンの僕には最高に嬉しいニュースなのだ。ヤッホーなのだ、やったなのだ。みんな僕のネンドロイドにいろんな表情をつけられるようになるのだ。これは全部欲しいのだ。僕の笑顔、困った顔、そしてずんだ餅を食べてる時の幸せそうな顔も作れるってことなのだ。みんなもぜひチェックしてほしいのだ。ずんだ餅を一杯買ってずんだもんネンドロイドを応援するのだ。さああっという間にエンディングなのだ。今日は AI のコーディングを助けるエージェンツ MD の話、軽くてカスタマイズしやすい AI モデルジェマ 3270M の話、そして AI のハルシネーションを防ぐ画期的な技術ロディットの話、最後には僕のネンドロイドの表情パーツの話と盛りだくさんでお届けしたのだ。どれもこれもこれからの技術や僕たちの生活をより良くしてくれるワクワクする話題だったのだ。株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局では番組への感想やお便りをいつでも募集しているのだ。僕のズンダアローに関する質問でもいいのだ。みんなの声が僕たちの元気の源なのだ。それでは今日の放送はここまでなのだ。みんなまた次回この電波で会えるのを楽しみにしているのだ。ズンダモンこと僕がお送りしたのだ。またねなのだ。